聖書の箇所は使徒の働き2章1節から12節。それではお読みいたします。使徒の働き20章1節。騒ぎが収まるとパウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げてマケドニアへ向かって出発した。そしてその地方を通り、多くの勧めをして兄弟たちを励ましてからギリシアに来た。パウロはここで3ヶ月を過ごしたが、そこからシリアに向けて船出しようという時に、彼に対するユダヤ人の陰謀があったため、彼はマケドニアを経て帰ることにした。プロの子であるベレア人ソパテロ、テサロニケ人アリスタルコとセクンド、デルベ人ガイオ、テモテ、アジア人テキコとトロピモはパウロに同行していたが、彼らは先発してトロアスで私たちを待っていた。種なしパンの祝いが過ぎてから、私たちはピリピから船出し、5日かかってトロアスで彼らと落ち合い、そこに7日間滞在した。週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった。その時、パウロは翌日出発することにしていたので、人々と語り合い、夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間には、灯火がたくさん灯してあった。ユテコという一人の青年が窓のところに腰をかけていたが、ひどく眠気がさし、パウロの話が長く続くので、とうとう眠り込んでしまって、3階から下に落ちた。抱き起こしてみると、もう死んでいた。パウロは降りてきて、彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて、心配することはない。まだ命があります。と言った。そして、また上がっていき、パンを裂いて食べてから明け方まで長く話し合って、それから出発した。人々は生き返った青年を家に連れて行き、人かたならず慰められた。今朝、この聖書箇所より、時の間をも惜しみて、と題し、近藤義也牧師がメッセージいたします。
人というのは感情の生き物です。人からですね、感情というものを取ってしまいましたらば、非常にですね、こうバランスが悪い。本当に人というのはですね、感情の生き物である限り、喜ぶことや、あるいは意気消沈してしまうこともあります。また私たちの歩みは、自分自身でも捉えられないものと言えます。自分自身でも捉えられない。自分で何か計画を立てたとしても、その通りになるとは限らない。一年間この年度の歩みということを振り返りますときに、特にですね、この一年間は、1年前に立てていた計画。しかし、3月11日に震災が起こり、そしてそこから始まったこの1年間というものは、何か計画を立てたその通りに進んできたというよりは、目の前に現れる、次々と現れる一つ一つのことに取り組み続け、自分たちが思いもよらなかった、そのような歩みを続けてきた、そのような1年間であったと思わされています。3月11日に開かれました、北上教会で開かれました記念集会において、 盛岡南教会の大塚先生がメッセージをしてくださいましたけれども、そのメッセージの中でまさにこの震災支援の働きというのは予想外のことばかりが起こる、計画をしっかり立てて綿密に立てて、そして仕事としてそれを一つ一つ続けていくような働きでは決してなかった、そんなことをおっしゃっていました。まさにですね、本当にこう計画を立ててもその通りにはならない、いやむしろ計画というよりも目の前で出会う方々、また取り組むことを示された一つ一つの事柄に取り組み続けてきた、それがどうつながるのかもわからない、でも振り返るときに神様が確かにその一つ一つをつなげてくださってきた、そのことをひたすらに思わされるんです。まあ、この震災支援の働きに関してですね、荒木さんはまるでそれはモザイク画のようだと、そのように表現をされていましたけれども、モザイク画というのは一つ一つの石を使います。石をですね、こう一つ一つの石を見ると何の変哲もない石なんです。でもそれが組み合わされていくときに、並べられていくときに、そこには一枚の絵が浮かび上がってくる。神様だけがこの働きの全体像を見通しておられる。まさにそのことを実感させられた一年間であったと思います。皆さんにとってこの一年間はどのような一年間であったでしょうか。意気消沈することも、あるいは予想外のことが次々と起こった。そういうこともあったと思うんです。一人お一人の歩みの中で、あるいは教会の歩みの中で。この一年間を通して、皆さんお一人お一人の中で、神様に対する理解はどのように深められたでしょうか。主とのその関係を通して、神様との関係を通して、神様に対する理解はどのように深められたでしょうか。あるいは、その関係を通して、自分自身に対する理解は、どのように深められたでしょうか。昨年の7月から、使徒の働きの13章、再開をした使徒の働き13章からの、から再開して、使徒の働きからずっと説教を続けてまいりましたけれども、この礼拝のために開き続けてきましたけれども、今日は20章にたどり着きました。苦闘を続けてきたパウロです。アンテオ家を出発して、そこから苦闘を続けて、そして、この20章にたどり着いています。第3回目の伝道旅行の帰路が、帰り道が、エルサレムへの帰り道がこの20章以降、綴られていきますけれども、この後戻っていくエルサレムでパウロは、囚われの身になります。これまで自由に、伝道を続けてきたパウロでしたけれども、しかしこの後、囚われの身となって、ローマへ護送されていくことになります。この20章以降に記されているのは、彼の伝道旅行最後の旅ということになります。そしてそれは、私たちにとってもこの半年以上の間、順番に開き続けてきた、馴染み深くなった地名をもう一度辿っていく、そのような旅でも、あります。記録でもあります。今日の箇所には、この教会のですね、特に青年の皆さん、青年会の皆さん、青年会ユテコ会と名前が付けられていますけれども、このユテコ会の元となりました人物、ユテコという人物が登場します。20章の1節から12節までを先ほど読んでいただきましたけれども、この1節から12節までを通して、この箇所、今日のこの箇所を、慰めと励ましという視点から改めて考えて、そして教えられていきたいと思っています。慰めと励ましという視点。この20章の1節から12節までで繰り返されている言葉があるんです。それがまさに慰めと励ましという言葉です。一節にはこのように書かれています。騒ぎが収まると、パウロは弟子たちを呼び集めて励まし。また二節にも、そしてその地方を通り多くの勧めをして兄弟たちを励ましてからギリシャに来た。 12節には一番最後のところに一方ならず慰められた、このように記されています。ルカは記しました。まあ、励ましそして慰められた。励ますという言葉、そして慰めるという言葉、二つに訳し分けられていますけれども、もともとはこれは皆同じ言葉です。もともとの原文の聖書では同じ言葉が使われています。慰める、励ます。意気消沈してしまう私たちです。自分たちに、自分の歩みについても見通すことができずに恐れを覚えてしまう私たちです。でも神様はそんな私たちに対して絶えず励ましを与え、また慰めを与えてくださるお方、主が与えてくださる励ましということについて、今日の箇所から3つの点に分けて教えられていきたいと思っています。第1点目は御言葉による励ましということ。御言葉による励まし、あるいは交わりによる励ましということ。そして第2番目は愛の行いによる励ましということ。愛の行いによる励ましということ。そして第3番目は与えられた命による励ましということ。与えられた命による励ましということです。まずは第1点目の御言葉による励ましということですけれども、この使徒の働きの20章の1節以降、パウロにとってはこれまでの伝道旅行を通して生まれた諸教会の兄弟姉妹たちの元を訪れる、そのような旅をしていることがわかります。行った先々でパウロが一体何をしているのか、その答えが励ますということなんです。今日のスタートはエペソです。先週ですね、この19章の後半部分、19章で起こったこと、エペソの町で起こったことをこの礼拝でご一緒に開いて確認をしましたけれども、大騒動が起こりました。エペソの町で大劇場に集まった人々が、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと、そのように叫び続けた。まあ、町全体を揺るがすですね、大騒動がここに起こっています。パウロもその劇場に飛び込んでいこうとした。しかしそれを周りのクリスチャンたちに止められた。まあ、そんな中でもこの町の諸規約によってこの騒動が沈められた。そのようなことが記録されていましたけれども、この大騒動がエペソの町に誕生した教会のクリスチャンたちにとってどのような影響を及ぼしたか、あるいはどのような印象を与えたか、そんなことを考えるときに、まあ、エペソの教会の兄弟姉妹にとっては、ある意味ですね、非常にこう、恐れを覚えることだったのではないかと思うんです。このエペソの町で信仰を持って生き続けるということ、信仰に立って生き続けるということの困難を、難しさを容易に予見させるものだったはずです。エペソの町だけではありません。パウロが訪れて、そして生まれた教会、各地の教会、その教会とクリスチャンたちを取り巻く環境というものは、この初代教会の時代、特にユダヤ人からの執拗な迫害があり、そしてさらに異邦人からの迫害もあり、この信仰に立っていく、信仰に生きていくということの困難を絶えず感じさせるものでした。だからこそパウロは励ますんです。一節を改めてご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。使徒の働きの20章の一節、はい。騒ぎが収まるとパウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げてマケドニアへ向かって出発した。2年半から3年近く共に過ごしてきたエペソの教会の人々との別れの時です。まあ、この3月に、先ほども申し上げましたけれども、私たちは歓送会を幾度となく、この2月から3月にかけて幾度となく開いて、そして別れを繰り返しています。 40年近くこの教会に仕えてくださったご夫妻、あるいは5年間あるいは4年間教会に仕えてくださった兄弟姉妹、共に御言葉から教えられ礼拝を捧げ賛美を捧げてきた方々との別れは寂しいものです。寂しさももたらすものです。でもどこかにまた会えるという思いがあります。先日高橋夫妻がですね、こう車で出発していきましたけれども、雅之さんにとっては人生初めて高速道路を運転するとおっしゃっていましたけれども、まあ雅之さんの去り方はですね、またゴールデンウィークにでも顔出すからと言いながらですね、そして埼玉に旅立って行かれましたけれども、マリアさんもですね、今日が礼拝では最後ということですけれども、青森におりますので、またすぐにでもですね、会えるように思うんです。でも、パウロの時代はそういうわけにもいきません。次にいつ会えるかはわからない。その別れの時に、パウロは励ますんです。何によって励ましたのか。詳しくは書かれてはいません。でも書簡を読んでいくときに、それは教えることによって、進めることによって、御言葉を分かち合うことによってであったことは疑いようがありません。まさに時の間を惜しんでパウロは最後まで教え、進め、そして励ました。また非常にですね、こう密な交わりの時を持っていたことが分かります。まあ、ちょっとですね、先取りになりますけれども、後のですね、このトロアスという町では、真夜中までパウロは教え続けて、話し続けて、語り合い続けて、さらにその後も夜明けまで語り合い続けた。話し合い続けた。そんな姿が書かれています、初代教会の。先日私は、KGK の春季学校で禁酒校に行ってまいりましたけれども、まあ、春季学校もですね、だんだん学生たち、1日目、2日目、3日目、寝る時間が遅くなっていくんですね。1日目はですね、まあせいぜい夜中過ぎぐらいにみんないなくなったと思いましたけども、2日目になりますと大体2時ぐらいまで学生たちがこう残ってるんですね。そして最終日は、さすがに最終日は私はもうすぐに寝ましたけれども、最終日はですね、学生たち4時ぐらいまで起きていたそうですね。まさに別れの時が近づいてくる。そのことを思うときに、もう時の間を惜しんでですね、そして話したい。まあ似たようなものをですね、こう感じたんです。この箇所を読んだときに、KGK のですね、そんな春季学校の学生たちの姿を思い出しもしたんです。私たちに与えられた交わりというもの、ただの人と人との関係ではない、主を共に見ながら、見上げながら持つことのできる交わりということ。パウロはその交わりを通し、御言葉を分かち合いながら励まし続けました。そして1節から2節、マケドニアへ向かって出発したパウロはさらにギリシャへと向かいます。2節もご一緒にお読みしましょう。20章の2節、はい。そしてその地方を通り、多くの勧めをして兄弟たちを励ましてからギリシャに来た。地方を通って多くの勧めをした。まあ淡々とこれルカさっと書いていますけれども、マケドニアからギリシャに至るまで、聖書にですね、一番後ろに地図がついている方はそこで確認をしていただきたいんですけれども、このマケドニアからギリシャに至るまでパウロが立ち寄っているその都市町々は、私たちも日曜日の旅に辿ってきたおなじみの名前が並んでいる、そういう地域です。ピリピ、テサロニケ、ベレア、アテネ、コリント。それぞれの町には苦闘の中で生み出された教会があります。そしてそこには、共に礼拝を捧げ、共にその苦しみの中で困難を分け合った兄弟姉妹がいます。その行く先々で喜びとそして涙の再会があったはずです。少なくともパウロはエペソの町で3年近くとどまっていますので、その間、 マケドニアやギリシャの兄弟姉妹はパウロと会うことはなかったと思われます。新幹線も飛行機もない時代の再会と別れ、この場面もですね、思い出すことがあったんです。私は牧師になって1年目にフィリピンに、あの伝道旅行でですね、フィリピンに行きましたけれども、そこで出会った一つ目の開拓教会、バランガ教会の人々、はじめにですね、バランガ教会の人々と一緒に交わりを持ち、そして礼拝を捧げましたけれども、そして2回目は4年目またフィリピンに向かいましたときに、4年ぶりにバランガ教会の方々とも再会をしました。そうしましたらば、本当にそこでですね、こう泣いて喜んでくださる方々がおられました。そしてですね、こんな言葉をかけられたんです。あなたたちはこうやってフィリピンを訪ねてくることができるでしょう。でも私たちからあなた方の元に行くことはできません。経済的な問題がそこに大きく横たわっています。私たち日本からフィリピンの地を訪れるということは比較的簡単かもしれません。しかしフィリピンの地に住む兄弟姉妹がこの日本にやってくるということは、まず不可能に近い、バランガ教会の方々にとって。会いに来てくれたことが嬉しい、共に礼拝を捧げたことが、御言葉を分かち合えたことが、そして会えたことが嬉しい。御言葉を分かち合うことができることが嬉しい。パウロはこの諸教会の兄弟姉妹と交わりを持ち、そして御言葉を分かち合い、進め、そして励ましたんです。もちろんそれはパウロ自身が絶えず御言葉を聞き続けていたから、パウロ自身がそのような困難の中に置かれていくことになる兄弟姉妹を見るときに、彼らにとってどんな励ましが必要か、何よりも御言葉による励ましが必要である、そのことをパウロが身をもって日々実感していたからこそ、彼は励まし続けたんです。3節にはユダヤ人の間にあった陰謀のことが記されています。パウロは本来はこのギリシャからまっすぐにシリア、つまりはエルサレムがあるその地域へと船で向かおうとしていました。まっすぐ東へと向かおうとしていました。しかしそれができなかったんです。なぜならば彼に対するユダヤ人の陰謀があったため。パウロを暗殺しようとする陰謀です。これは、この陰謀、暗殺計画というものは絶えずくすぶり続けていて、そして渦巻き続けていました。この長い間船に乗っていくこの旅、この船旅にパウロが一旦乗ってしまえば、もう海の上に逃げ場はない、そのような判断からパウロは再び北へと向かい、マケドニアを経て、そしてアジアを通って帰るルートを選択します。ここにもですね、パウロが経験した、計画を立ててもその通りにはいかない、何が起こるかわからない、そのような現実がここに表されているわけですけれども、彼はそのような中にあっても絶えず自分の命を狙う人が淡々とそのチャンスを伺っているような、その状況の中にあってもパウロ自身が絶えず御言葉を聞き続けていた。そしてパウロ自身が絶えず交わりの中で生かされていた。だからこそ彼も励ますことができたわけです。私たちが意気消沈してしまうとき、先が見えずに思いも暗くなってしまうときでも、御言葉の扉は大きく私たちに絶えず開かれています。天からの知恵をもって主が私たちを励まし、力づけてくださるんです。あの詩編一編で詩人は歌いました。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。 その人は何をしても栄える。元からそこに生えていた木ではないんです。私たちが主を信じたその時に、私たちはまさに水路のそばに移植された木として、この御言葉のもとに植えられた、そのような存在なんです。地中に深く下ろされた根が水分を吸い上げていくように、私たちの信仰が私たちの生き方に、生活にしっかりと根ざされていくときに、そして御言葉と結びつくときに、天からの慰めと励ましは際限なく私たちに注がれる。御言葉を求めることのできるものとされている、このことをまず覚えたいと思います。さあ、そして今日の2番目、この場面からの励ましということ、愛の行いによる励ましということを続けて話したいと思います。4節をご覧ください。4節に耳を傾けてみましょう。では4節ですね、お読みしますのでお聞きください。プロの子であるベレア人ソパテロ、テサロニケ人アリスタルコとセクンド、デルベ人ガイオ、テモテ、アジア人テキコとトロピモはパウロに同行していたが、突然ですね、ここに人の名前が出てくるんです。パウロに同行していた人々、そのように説明されていますけれども、なぜルカはここにこの人々の名前を記したのか。まあ、この名前を見ますときに、ルカはですね、一人一人テサロニケ人であったとか、ベレア人であったとか、デルベ人であった、アジア人であった、それぞれが何人であったかということを説明していますから、この名前の羅列だけでも福音がどれだけこの地域に広がっていたのか、人種を超えて民族を超えて福音が広がっていた、まさに私たちが先ほど歌ったように世界中どこででも賛美を捧げる、そのような状況がこの地中海一帯にもたらされていたことがわかります。異邦人世界への福音の広がりがわかるんです。でもルカはそれだけを伝えようとしているのではないんです。この人々の名前の羅列を通して、ルカはパウロがエルサレムへと戻っていくこの旅の目的を読者に教えようとしているんです。7人の名前が記されています。7人の名前、そして彼らは、この7人はアジア、そしてマケドニア、ギリシャの諸教会の代表者たちの名前なんです。なぜ代表者たちがこぞってこの時パウロに同行していたのか、エルサレムへと戻るパウロに同行していたのか、その理由が第二コリントの8章、コリント人への手紙の8章を開いてみたいと思います。コリント人への手紙の8章、第二コリント8章ですね、まあ、この箇所はですね、なかなか興味深い箇所なんです。8章から9章にかけて、8章の1節から1節から4節まで、この箇所をご一緒にお読みしたいと思います。ちょっと長いですけれども、ご一緒にお読みしましょう。第2コリントの8章の1節から4節まで。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。はい。マケドニアの諸教会、マケドニアの諸教会の人々が、兄弟姉妹がエルサレムの教会を覚えて献金をした。 その献金を私は携えていくということを説明しているんです。このコリント人への手紙第2、この手紙はまさにパウロのこの旅の最中に書かれたものだと言われています。何がですね、興味深いかと言いますと、9章に入りますと、パウロはですね、このコリントの教会の人々に対して、今からマケドニアの代表者たちと一緒にそちらにも行くけれども、私が着く前に、あなた方ちゃんと献金用意していなさいよ、そういうことをですね、9章に入ると言っているんですね。例えば、9章の4節を見ますと、そうでないと、私たちが着く前に、私たちが着く前にもう準備をしていてください。その前にですね、4節。そうでないと、もしマケドニアの人が私と一緒に行って準備ができていないのを見たら、あなた方はもちろんですが、私たちもこのことを確信していただけに恥をかくことになるでしょう。まるでですね、脅しのような、そのようなですね、パウロの言葉がここにあるんですけれども、でも、この地中海一帯のクリスチャンたち、もともとはですね、教会はエルサレムから生まれました。しかしそのエルサレムが困窮の中に置かれている、エルサレムの教会が、クリスチャンたちがそれを知った時に、マケドニアの諸教会の兄弟姉妹も激しい試練の中にあって、しかもその極度の貧しさにもかかわらず、彼らの思いは溢れ出て、惜しみなく施す富となっていった。アジア、マケドニア、そしてギリシャの諸教会から集められた献金を持参するために、この代表者たちはパウロに同行していました。エルサレムの教会と異邦人の教会をつないでいるのはパウロです。直接会ったことがないそれぞれであったはずです。多くの人々にとって、異邦人が救われるということに対して最初は難色を示した、そのようなエルサレムの教会に対して、しかし人々は捧げたんです。この献金が具体的な助けになるという以上に、エルサレムの教会にとってどれだけの励ましであり、慰めであったことかと思うんです。パウロ自身も同じでした。ピリピ人への手紙の中でパウロは、ピリピの教会の人々に対して、よくあなた方は私と困難を分け合ってくれた。フィリピの教会の人々は絶えずパウロのことを覚えて、そしてパウロの働きのために捧げ続けた、そのような教会だったんです。そのように覚えられている、そのような形で働きを共にしている、その人々の存在によって大いに励ましを受け続けていた、慰めを受け続けていたパウロであったからこそ、この諸教会に対して、自分自身が関わった諸教会、すでに自分が関わる前に生まれていた教会、その諸教会に対しても同じように信仰を、そして与えられている愛を具体的な行いを通して表すように、それが一つの大きなパウロの教えであったんです。ヤコブは、ヤコブの手紙の中で、行いのない信仰は死んでいる、そのようにはっきりとですね、断言をするんですね。愛を表すためには行いが必要である。愛に裏打ちされた行いは、人を大いに慰め励ますことができる主の技とされていくんです。今私たちはこの教会でもフィリピンのユースキャンプのための献金を募っています。後ろにですね、ガイド出たところにも貼ってありますけれども、でも私たち今回ですね、フィリピンの教会のために捧げようとしていますけれども、1年前にフィリピンの諸教会からの献金が震災支援のために寄せられました。保守バプテスト同盟を通して。フィリピンの教会を、教会からの献金という時にですね、非常にこう重さを覚えたんです。貧しい、まさに極度の貧しさの中に置かれている教会が多いんです。しかし、ある州、フィリピンの保守バプテストの全教会が、日本の震災で痛みを負った方々のために、その教会のためにということで、全教会で献金の時をもって捧げてくださった。マリベレス・バランガ、 二つの開拓教会、生み出された教会も自立するのが困難なんです。非常に困難の中で働き人を迎えることも困難である。そのような教会からも寄せられた献金額というよりも、そこに彼らの信仰とまた愛とが込められていた。フィリピンからの献金のみならず、私たちはこの岩手の地に住む者として、この1年間もうなんだかですね、こう麻痺してしまっているような、そんな思いもするんですけれども、次々と訪れてくださる方々、そして送られてくる、送り出されてくる働き人の方々、また寄せられる本当に考えられないような捧げ物、それら一つ一つを通して、私たち自身がどれだけの慰めと、また励ましを受け続けているのか、年度の終わりにですね、改めて振り返りたいと思うんです。また同時に、私たち自身がまさに私たちに与えられている愛を、些細なことであったとしても、しかし明確な意思を持って捧げる、その行いによって励ましや慰めをもたらすことができる、そのようなものとされていることを覚えたいと思います。さあ、そして今日の3番目、与えられた命による励ましということですけれども、5節から12節までもう一度使徒の働きに戻ります。使徒の働きの20章の5節から12節まではトロアスでの出来事が記されています。まあ、トロアスというのも非常に思い出深いと言いますか、印象に残る、そのような場面がかつてあった場所ですけれども、それはあの幻の中でマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいというマケドニア人の懇願をパウロが幻で見たその地でした。そこから、まあ、今でいうヨーロッパの伝道が始まっていくんです。この地にも教会が生まれていました。トロアスの地にも7日間パウロが滞在したその最後の2日間のことが特に記されています。それは週の初めの日、日曜日のことでした。7節ですね、7節、週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった、主の晩餐、そして哀賛の時を持った。そしてその時パウロは翌日出発することにしていたので、人々と語り合い夜中まで語り続けた。時間が惜しい、人々と語り続けるパウロの姿が書かれています。朝から晩までということではないんです。人々は夜に集まってきたんです。日曜日が休みではない。この日もそれぞれが一日の労働を終えて、そしてその労働を終えた後にこの場所に集まってきた。そんな中の一人が青年ユテコという人物でした。彼はこの礼拝集会の最中、居眠りをして3階の窓から落下してしまいます。ルカはなぜユテコが落ちてしまったのか、眠り込んでしまったのか、その理由をはっきりと記しているんですね。9節です。ユテコという一人の青年が窓のところに腰をかけていたが、ひどく眠気がさし、パウロの話が長く続くのでとうとう眠り込んでしまって3階から下に落ちた。抱き起こしてみるともう死んでいた。日中の仕事が大変だったから疲れていてとかですね、そういうことを書けばいいのに、ルカはですね、パウロの話が長く続いたので、同じ説教者としてですね、ドキッとするそういう記述でもあるんですけれども、でもですね、このルカの記述、まあ、ルカはなぜこのことをあえて書いたのか、ルカも同じことを考えていたのかなとかですね、そんなことも思うんですけれども、パウロがどれだけ話し続けたのか、尋常じゃないですね。これ日没後に集まってきた人々に真夜中まで話し続けた。4時間5時間話し続けるんです、パウロは。そして同時にですね、それをみんなが嫌がっていたかというとそうではなくて、その後ですね、まあ、この出来事が起こった後にさらに夜明けまで話し続けていますから、初代教会の人々にとって、トロアスの教会の人々にとっては限られた時間で御言葉を聞くということ、話し合うということ、本当に次いつ会えるかわからない、その中で話し合うことが喜びでもあったんです。喜びであったんです。でも一日の労働を終えて駆けつけた青年ユテコはまさに 心は燃えていても肉体は弱かった。起きていることができなかったんです。そして彼は落下します。人々が驚き慌て駆けつけてみると、もうユテコはすでに死んでいました。医者であるルカの診断がここで下されているんです。もう死んでいた。しかしパウロは平然と、心配することはない、まだ命があります。この後詳細炊き起こして、そして心配することはない、まだ命がありますと、そのように語ったパウロの言葉は記されていますけれども、この前後の詳細はですね、記されてはいないんです。でも12節を見ますときに、生き返った生き返った青年、はっきりとですね、そのことが記されています。不思議です。ルカは非常にですね、すごいことが起こっているにもかかわらず、あまりそのことに焦点を当てていないようにも思えるんです。むしろこの出来事を通して、人々が一方ならず慰められた、励ましを受けた、このことに焦点を当てているようにも思えるんです。励ましと慰めという視点から考えますときに、まあこのユテコ、生き返った青年ユテコの姿、重なるようなですね、人々が登場してきます。例えばそれは、あの街道管理者のヤイロの娘。人々はもう死んでしまった、ヤイロ自身ももう死んでしまったから、イエス様に来てくださらなくても結構ですと、そのように言った。でもイエス様はその場に赴き、眠っているだけですと、そのように宣言をして、そしてこのヤイロの娘を生き返らせた。あるいはあのマリアやマルタの兄弟であるラザロ。人々は嘲笑ったんです、イエス様のことを。しかしイエス様が出てきなさいと、そのように声をかけたときに、ラザロは墓から出てきた。旧約聖書においても、あの預言者エリアやエリシャ、それぞれによって蘇らされた、そんな人々の存在が記されています。もちろん彼らは再び死んだんです。その場面で生き返った。しかし彼らはやがてまた病気になったか、あるいは寿命を迎えたか分かりませんけれども、再び彼らは死んでいきました。その死というものは、イエス様と、その復活はイエス様と同じように再び死を経験しないようなものではありませんでした。でもイエス様を信じる者に約束された復活と永遠の命とを垣間見させられる、そのようなものでした。あの ラザロの復活に先立って、イエス様ははっきりと宣言されました。私は蘇りです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。新年度に入りますと、私は再び専門学校での授業が始まります。新年度はですね、死生学と、そしてキリスト教概論と、この2つの講義が同時に始まることになります。1年の間にですね、両方担当することになります。その学生たちとも話し合ってきました。そして私たちにとってもこの1年、2011年、この年度は死を意識し、死と触れ続けた一年であったことを思います。無数の死が生まれました。そしてその死の痛みと悲しみの中に沈んでいる方々と関わる機会が与えられました。私たちは生まれた瞬間から死に向かっているものです。震災で亡くなった方々、そうではない、交通事故や病で亡くなった方々、すべてのものが死に向かっている、そのような存在です。でもキリストを信じる者は死んでも生きる、この到底考えられないようなことを、蘇られたキリストは明らかにし、確かなものとしてくださいました。私たちにとってこれ以上の慰めと励ましがあるでしょうか。生き残った方々の中に、被災地にあって命が助かった方々の中に、自分が生きていることに一体何の意味があるのか、 なぜ自分は生きているのか、そのような問いが生まれ続けています。私たちは命の源であり、私たちの命を司るこの主を知る者として、主が与えてくださる命を伝え続けていきます。さあ今日は使徒の働きの20章から慰めと励まし、この視点から考えてまいりました。私たちに与えられた交わりがあります。ただの仲良しの関係ではない、被災地にあっても主を信じた方々との間に与えられる交わり、主を共有することができる、御言葉を共有することができる、この喜びが生まれています。これからも生まれていくことを私たちは願って祈り続けるんです。私たちに与えられた御言葉があります。天の窓はいつも開かれているんです。私たちに与えられた愛があります。私はあなたを愛している、私の愛は変わらない、神様はそのことをただ言葉を持って私たちに明らかにしてくださっているだけではなく、まさにイエス・キリスト、このお方を通して神様のこれ以上ない行い、現れとして、その愛の現れとしてその愛を明らかにしてくださいました。私たちも具体的な行いを通して、私たちに与えられた愛を、私たちのうちに生まれたこの愛を表し続けていきます。そして私たちに与えられた永遠の命があります。意気消沈することがあるかもしれません。行く手が分からずに悩むことがあるかもしれません。しかし、あ、なんと私たちの真実な主はこれ以上ないほどの愛とまた恵みを持って私たちを励まし、慰め続けてくださるお方でしょうか。私たちが一体何者であるか、本当に小さなものに限らない、小さなものに過ぎない。しかし、この主のご愛が注がれている、主が一体どのようなお方であるのか、私たちは日々この交わりの中で教えられ、御言葉を通して教えられ続けるものとされています。慰め主なる主に対する信頼と信仰とを抱きながら、新しい年度へと足を踏み出してまいりましょう。一言お祈りをいたします。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。神様、私たちが何者であるというので、あなたは私たちをご自身のものとしてくださったのでしょうか。御言葉を知らず、交わりを知らず、また愛を知らず、命を知らず歩んでいたはずの私たちが、神様が与えてくださった恵みによって、イエス・キリストによって御言葉を聞くものとされ、交わりに生きるものとされ、愛を知るもの、また愛を行うものとされ、命のうちを歩むものとされました。神様、あなたは私たちをそのように選び、そして同時に使わせてくださいました。この一年間の歩み、神様のそのような恵みが随所に溢れていました。悲しみの中にあって、しかし福音が前進し続けました。新しい年度も私たちは主に対する信頼と、また信仰とを胸に、使わされた場にあって委ねられた働きに取り組んでまいります。交わりの中に生かされていきたいと願っています。神様、あなたを褒めたたえる思いをうちに満たしてください。主が一体私たちのために何をしてくださったのか、どのような方であるのか、絶えず教えてくださいますようにお願いいたします。この盛岡の地から、またこの岩手の地から主の福音が溢れていきますように、被災地にあっても 神様、あなたを知ることの知識が、知ることが溢れていきますように。新しい年度も主に期待し、またすべてをお委ねいたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。